救われるんだということ、そのことをパウロはここで語ったわけです。さあ、ということで福音がそれだけ素晴らしいものであるということ、誰にも与えられているものであるということ、それだけで良いのでしょうか。確かに福音は素晴らしいものですよね。しかしその福音を誰かに届ける誰かが必要なわけですよね。ということで福音宣教というこのタイトルで皆さんにお話をさせていただければと思います。パウロはこのような形で語っているわけです。14節15節を見たいと思います。しかし信じたことのない方をどのようにして呼び求めるのでしょうか。聞いたことのない方をどのようにして信じるのでしょうか。述べ伝える人がいなければどのようにして聞くのでしょうか。使わされることのなことがなければどのようにして述べ伝えるのでしょうか。なんと美しいことか、良い知らせを伝える人たちの足は。これ14節15節ですけれどもね、ここでね、こう質問がこうされているわけですよね。でしょうか、でしょうかってこういうふうにねあるわけですけれども、4つの、質問がされています。でもこれは習字的な質問、そのようにこう言うことができます。そのことによってパウロはこう4つのことを強調しようと、そのようにしているわけなんですね。じゃあ何を強調しようとしているのか、この4つのことをちょっと取り上げてみたいとそのように思います。でここのね4つの質問があるんですけれども、ギリシャ語ではポスという言葉が使われています。これ英語ではハウですね、いかにしてどうやってって、そういうね、意味合いがある言葉ですけれども、ちょっと4つの、ハウということで見ていきたいと思います。どんな質問がねここで語られているのかということですね。では1番目です。まず初めですね、それは信じることなしにどのようにして呼び求めるのかということです。でここで呼び求めるは何のことかって、そのように思われるかと思うんですけれども、これは助けを求めるというね、そういう意味合いが、原文からあります。神へのこう助けを求めるというね、そういうことです。ということは信じることなしに、当然これ神に助けを求めるってことはこれできないわけですよね。習字的疑問になっているわけです。そして2番目のハウ、それは何か、それは聞くことなしにどのようにして信じることができるだろうか。これ当然ですよね、聞くことがなかったらこれ信じることできないわけですよね。そして3番目です。3番目のハウです。述べ伝える人がいなくてどのようにして聞くことができるだろうか。これもまた当然ですけれども、誰かがこう述べ伝えてくれなければこれ聞くことができないわけです。これ当然ですよね。そして4番目のハウ、それは何か、それは使わされることなくしてどのように述べ伝えることができるだろうか。そうです、そうですよね。神様が使わされるのか、あるいはどっかの教会が 使わせてくださるのか、それは分かりませんけれども、もちろん送られなければ、送り出さなければね、その召しが与えられなければやはり述べ伝えることがないわけですよね。さあそのことがね、ここでこう記されているわけですけれども、ちょっと分かりづらいかなと思うので、この関係性がねなかなか難しいと思います。ですので、丸4から丸1にですね、ちょっと遡る形で何を言ってるのかということをちょっと見たいと思います。それ何を言ってるのかっていうと、これは人が信仰に至るために、必要なね、そのことです。そのプロシージュアですか、その過程をですねちょっと見たいと思います。一体何が起きているのかということですけれども、人が信仰に至るために必要なことです。さっきの、質問の逆になってくるわけですが、まず使わされる必要があるわけですよね。神によって使わされるわけです。あるいは教会に使わされるわけです。宣教団体によって使わされるわけです。そのことによって述べ伝えるわけですね。ここでの述べ伝えるのは何を述べ伝えるのか、これ当然福音のことを述べ伝えるわけです。イエスを証しするわけですね。それはゴスペルですけれどもね、グッドニュースを伝えるということ、そしてまた、それに対して、聞くことができるわけです。これ2番目ですよね。そしてまた聞いて、それをどういうふうに受け止めるかですよね。 信じる、まあ、ここに至るわけですね。まあ、この順番で人は福音を聞き、まあ、信仰に至ると、まあ、そのようなことが、まあ、パウロによってね、終始的疑問を用いながらね、まあ、このことを説明しているわけです。強調しているわけです。まずはじめに使わされなければならないんだということ、そしてまた福音を述べ伝える必要があるんだということ、そのことによってその福音を聞く人が出てくるわけですよね。当然私が今ここでね、福音を語れば、まあ、皆さんが福音を聞いてくださるわけですよね。そして中にはこの福音を信じることができるわけです。そのような方が現れるわけですよね、残されるわけですよね。そのことによって救われる人が起こされていくんだということ、まあ、このようにして神の計画が前進していくわけですよね。御心がなされるわけですよね。まあ、私たちはこの御心に生きることを喜びとしているわけです。であればこのプロセスが必要なんですよ。なくてはならないものなんです。誰かが使わされて、そしてイエスを明かし福音を述べ伝える必要があるんです。そのことによって誰かがその福音を聞くんです。そして聞いてる中でその方がその福音を受け入れ、そして信じることができるんです。そのことが起きるから私たちは救われるんですよね。あなたは救われたんですよね。このプロセスに私たちは生きているでしょうか。自分のこととして考えてみるとね、良いかなと思いますよ。なぜならば神様はここにいる一人一人、クリスチャン一人一人を使わせてくださっているからです。どこで、どこでですか。それはあなたの置かれた場所でです。神様はもうすでにあなたをこの神の御用のために召してくださっているんだということ、福音を述べ伝える、そしてまた神の大使として一人一人がもう召されているんだということ、それがキリストにあって救われたものなんですね。その大きな神の使命を受けているのがクリスチャンなんです。それがあなたなんです。これ大切ですよね。これどっか一つでも欠けてしまったら救われる人は起こされないですよ。神の計画前進しないですよ。でも今日素晴らしいこと起きますよね。まあ、もうこうすでにね、子供たちは福音を受け入れているわけですけれども、まあ、今日は洗礼式をね、迎えることができる。これ本当に大きな、ね、祝福です、私たちにとって。なぜならばこのプロセスが、神の御心が、神の計画が前進しているからです。だから私たちは喜びを覚えるし、力を得ます、励ましを得ることができるわけですよね。そしてまた新たな力を得てこのプロセスに生きることができる。これが神から与えられている愛の実践ですよね。究極的な愛の実践ですよね。なぜならば人を生かすから、福音は命を与えるから、これ以上の愛はないですよね。その実践のために生きるのが SJCF ですよね。でもまずはそのためにこの神の真理を知る必要があるわけです。それを今学んでいるわけです。さあ、そして、良い知らせを伝える人の足は山々の上にあって、なんと美しいことか。平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神は王であられると、シオンに言う人の足は、まあ、これイザヤ書の、ね、52章の7節、まあ、ここからの引用となっているわけです。まあ、イスラエルの民についてね、ちょっとお話をしたいと思います。まあ、ここでね、まあ、こう平和を告げ知らせとね、良い、幸いな良い知らせを伝えと、救いを告げ知らせと、まあ、このようにこう記されているわけですよね。まあ、これは、まあ、旧約の中ではイスラエルの民についてね、語ったことであるわけですけれども、まあ、実際のところじゃあイスラエルの民どうであったかということ、まあ、そのことをちょっと触れたいと思います。 イスラエルの民は残念ながら自らの義を追い求めたがゆえに、行いによる義を求めたがゆえに、信仰によるその救い、この義を拒否したわけですよね。当然、救いに至ることがなかったわけであります。であればもちろん彼らは、まあ、ここにね記されているように、その幸いな良い知らせを伝えたの？伝えなかったの？伝えることできなかったんですよ。救いを告げ知らせることできたんですか？できなかったんですよ。大変残念なことがここで起きてしまったわけですよね。イスラエルの民は神様の御心、まあ、ここに記されているようにね、イザヤが語ったように、この神の御心を実践することができなかったわけです。それは不信仰のゆえだったわけですよね。かたくなになってしまったゆえですよね。では私たちはどうだろうか。まあ、反面教師としてまだここをね学んでいかなければいけませんよね。さあ、まあ、ここにねちょっとイラストがありますけれどもね、失礼しました。まずね、ここに、まあ、ゴスペルインポータンスということで、まあ、ここでは福音宣教の重要性というね形で、まあ、記させていただいておりますけれども、まあ、ここで何がねこの絵は言ってるかというと、実は福音が語られてないということです。福音が語られなければ当然福音を知ることがない、福音を聞くことがないわけですよね。福音を聞くことがなければ信じることができないわけですよ、福音をね。そして信じることがなければ当然福音を、イエスは主であると、そのように告白することができない、イエス様を証しすることができないわけです。まあ、そのことが、まあ、ここに記され、このイラストが表していることになるわけですね。そしてこちらです。まあ、これはあの前回の、ねメッセージで使わせていただいたイラストですけれども、まあ、福音の重要性です。まあ、ここでは何が言われているかというと、ここでは福音が語られるわけです。誰かが使わされて、そしてまた福音が語られて、そしてまた語られた福音を聞いて、そしてまたその聞いた人がイエスは主であると、その福音を受け入れたということ、そしてまたその人はイエスは主であると、まあ、口で告白している、その状況がここに記されているわけですね。これが福音の重要性である。福音は語られる必要があるんだということです。そのことが、まあ、このイラストが、ね教えているものです。神様はイスラエルの民にまだねこのように語りかけているわけです。その箇所を読ませていただきたいと思います。今もしあなた方が確かに私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はあらゆる民族の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから、あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエルの子らにあなた方が語るべき言葉である。出エジプトの19章5節6節です。まあ、このように神様はイスラエルの民に語っているわけです。で、まあ、ここでね、神様がイスラエルの民をどのように呼んでいるかということに注目したいと思います。それは祭司の王国であるんだということ。まあ、これがイスラエルなんですね。先ほどイスラエルの特権、選ばれた民というそういう話をしましたけれども、まあ、その理由として祭司の王国なんだということ、そして聖なる国民であると、まあ、このように、神様はイスラエルの民を見なしているわけですね。じゃあこの祭司って一体何なのかってことですけれども、祭司というのは人々の代表として神様の御前に出るものであるということです。本来はイスラエルの民というのは当然イスラエルのこの国民の中の祭司であると、と同時にですね異邦人の祭司でもあってわけです。そのような責任を負っているというのがここからわかるわけですよね。祭司の王国であるということ、そしてまたイスラエルは聖なる国民であるということです。 しかしイスラエルの民はまたこの祭司の王国としてのこの責任に実はこう負うことができなかった担いきれなかったわけですよね。この神様の召しに失敗してしまったわけなんです。まあ、ここにイスラエルの拒否があるわけなんですね。じゃあ本来このイスラエルの民というのは異邦人に対してね、またこの祭司の王国として何を異邦人に語るべきであったのかということも実はね、旧約の中で神様は語ってくださってるんです。それは一体何かというとこちらの内容になってきます。あなた方は私の証人、主の言葉、私が選んだ私のしもべである。これはあなた方が知って私を信じ、私がそのものであることを悟らせるためだ。私より前に作られた神はなく、私より後にもそれはない。私、この私が主であり、他に救い主はいない。この私が告げ、救い、聞かせたのだ。あなた方のうちに異なる神はいなかった。だからあなた方は私の証人、主の言葉、私が神だ。これから後も私は神だ。私の手から救い出せる者はいない。私がことを行えば誰がそれを戻せるだろうか。これイザヤ書にね、43の10から13節に記されている内容です。神様自らがこのようにイスラエルの民に語っているわけです。でこの中で非常に重要なこと、2つのことがね、まあ、こう示されているわけですけれども、じゃあこの2つのことというのは一体何かというと、それがこちらですね。それは救い主は聖書の神、主のみであるということ。救い主というのは聖書に記されているこの神、主のみであるということ。そしてもう一つ、それは何か。それは神様は唯一であるということです。そのことを祭司の王国としてイスラエルの民は異邦人に述べ伝える必要があったわけです。でもこれできたの、できなかったの。できなかったんですよ。なぜならば心を固くなりし、神に対して不信仰であったがゆえにそれができなかったわけなんですよね。非常に残念なことが起きてしまったわけです。でもね、これ実は今を生きる私たちにも適用できる内容であるんです。私たちは何を語るのかということ、まず一つ、それは救いは一つであるということ。この罪からの救いの道というのは唯一であるということ、それはイエス・キリストを通して与えられる救いであるということ。イエスが何をしてくださったか、それが福音ですよね。この私の罪のためにイエス様は身代わりとなり十字架にかかり死なれました。そして墓に葬られ3日目によみがえられた。この福音を信じることにより神の恵みによって救われる。それは唯一私たちこの人間に与えられた救いの道である。これが一つです。これ丸一ですよね。2番目、そしてそのことを成してくださった、計画してくださった神は唯一なるお方であるということ。三位一体なる神ですよね。この救済論と、そしてまたこの神ですよね。神について三つにいまして一つなる三位一体なる神、この大切な、まあ、神学ですよね。ここからずれてしまうと何になるんですか。異端的な教えになるわけですよね。だから私たちはここにね、旧約の中でこのイザヤ書の中でイスラエルの民に語られたこの内容を私たちも受けて引き継いでいるんだということ、それを守っているんだ、そしてまたそれを私たちは語り続ける必要があるんだ、そのうちに生きる必要があるんだということ。救い主、それは主の御である、そして神様は唯一であるという事実ですね。さあ今日はこのような、ね、内容を学んできたわけです。まあ、今日 の、ね、あのタイトルでしたけれど、タイトルはイスラエルの拒否でしたよね。イスラエルは残念なことに 素晴らしい特権が与えられました。そしてまた祝福も与えられていたんですけれども、心を堅くなにすることによって、その祝福そして特権、あるいはここでは責務もあったわけですよね。祝福特権が与えられていれば当然責務もあるわけですけれども、しかしそれを拒否してしまった、それがイスラエルの民であったということを私たちは学んだわけです。まあ、確かに今日はね、区別の話もしましたよね。イスラエルの民とそしてまた異邦人には区別があるんだということ。しかし区別はあるんだけれども、救いにおいてはどうでした？救いにおいては区別はないんだ。主を呼び求める者、その救いを求める者、福音を信じる者、そのすべての者に救いは与えられるわけですよね。そのことを学びました。さあ、ということで今日は区別というね、このキーワードがあったわけですよね。このキーワードしっかりとね、また今日ね学んでいただければ素晴らしい祝福だなと思います。それが一つは救いについて、あるいは救いの以外のことについてでした。イスラエルの民というのは選ばれた民であったということ、まあ、そのことをね覚えていただければと思います。そしてまたイスラエルには今も変わらぬ証明が与えられているんだということ、その神からのイスラエルの証明というのは今も変わらないんだということをぜひ今日の箇所から学んでいただければと思います。しかしその証明を受けているんだけれど、心を堅くなにしたがゆえにそれに従うことができなかったという、まあ、そのような歴史がイスラエルのその民の中にはあるんだということを今日ね学んだわけです。まあ、ここを反面教師として私たちはしっかりと学ばなければいけませんよね。主にある信仰、そしてまた今日この真理を学びました。使わされるものがいるんだということ、そして述べ伝えるものがいるんだということ、それゆえに聞くものがいて、そして聞いたものが信じることができるんだ、そしてその時に救いがなされるんだ、起こされるんだということですよね。さあ、そのことを今日ね学んだわけです。イスラエルの、ね、民には特権が与えられているんだ、まあ、このことはね先ほどお話をさせていただきました。まあ、最後にイザヤ書から学んだこと、それは救い主は唯一であるということ、主の御である、そしてまたもう一つは神は唯一なるお方であるということ、このことをまた今日ねしっかりと、得ていただきたいなと、そのように思うわけです。使わされ、そしてまた救いの知らせを述べ伝えたイエス様を信じることが、なかった、それゆえに、このイスラエルは、残念ながら、彼らが受けていたその召しを拒絶することになってしまったんだということですね。さあ、このような、ね、話を今日はさせていただきました。それでは私たちはどうなのかということ、まあ、そのことをね今日私たちはしっかりとそれぞれ考えなければならないことかなと、そのように思うわけです。私たちに与えられているこの福音、この福音によって私たちは救われたわけです。そしてまたこの福音は誰かからおそらくね聞いたはずです。誰かがこの福音を語ってくれた、誰かがイエス様を明かしてくれた、誰かがこの聖書の言葉を、この真理を伝えてくれた、それゆえにここにいる皆さんはね、この救われている皆さんはこの救いへと至ったと、そのように思うわけです。これは間違いないですよね。であればこの神の御心を前進させるために、計画を前進させるために私たちは何が必要でしょうか。それは私たちが受けているこの福音を誰かに渡すことですよね。伝えることですよね。まあ、リレー、バトン奏者がねバトンを受け継いできますよね。そしてまたゴールに向かっていくわけですけれども、ゴールに向かう中でやはりバトン奏者は必ずバトンを渡していかなければ失格となってしまいますよね。私たちも同じようにね、神の御心に向かって私たちは歩んでいるものです。そしてぜひ私たちの受けているこの素晴らしいね福音というものをまだ聞いたことのない方に、その方に渡すことができるように、 少なくとも先ほどありました使わされたものがイエスを述べ伝えます、使わされたものが福音を述べ伝えますよね。この述べ伝えるということが重要です。あとは主の御手の中にあることです。その人がその話を聞く、そしてまたそれを受け入れるかどうかは先ほどもありましたがその方の責任になってくるわけですよね。じゃあ私たちにとって何が必要？福音を述べ伝えるということ、福音宣教、まさにその思いが私たちのうちにあふれるように、そのことをパウロは今日メッセージを通して私たちに語っていることだとそのように思うわけです。イスラエルのように心を固くなにするのではなく、不信仰のうちに歩むのではなく、自分の義を追い求めるのではなく、主人から与えられている信仰によって歩むということ、ぜひまたその歩みを今日確かめていただければ幸いだと思います。祝福がありますように。なぜならば主がその歩みを守り整え力を与えて導いてくださっているからです。主が共におられます。平安がありますようにお祈りします。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、今日は、福音宣教について学びました。使わされるものがなければ語るものがいない、述べ伝えるものがいないわけです。述べ伝えるものがいなければ福音を聞くものがいません。福音を聞くことがなければ信じることができないわけです。ですから主よ、私たちに何が必要なのか、それはイエスを述べ伝えること、そして福音を伝えることだということ、そのことを今日は学びました。イスラエルの民のように心を固くなにするのではなく、どうぞあなたの召しに生きることができますように、その召しとは福音を述べ伝えることです。天のお父様、どうぞその力と知恵をお与えください。あなたが私たち一人一人をあなたからの油注ぎを持って送り出してくださることを感謝いたします。天のお父様、あなたの御心がなされるように、そして一人でも多くの方がこの福音を聞き、そしてまた福音を心に受け入れ、イエス様を主と心に迎え入れることができるように、そしてまた神と共にある永遠の命、罪の許しと永遠の命を得ることができること、そのことを心から願い求めます。天のお父様、あなたの御心御業がなされますように、大胆に主に期待し、この祈りを愛する兄弟姉妹一人一人の祈りに合わせてイエス様の御名を通して御前に捧げます。アーメン。